おはようございます。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、私たちがこのようにここに集まり、そして当たり前のように礼拝を守れる、そのこと本当にありがとうございます。神様が私たちにたくさんのものをくださっているのに、私たちはそのことに気がつかずに生きています。健康や家庭や、また仕事や、またさまざまな人間関係や家や、さまざまなものや、私たちを失った時に、それがどんなに当たり前ではなくて神様から与えられた素晴らしいものであるかを本当に知るものです。このように神様が私たちを集めてくださっていることを本当に改めて感謝をし、またあなたを見上げます。あなたの御言葉に聞きます。どうぞ聖書の言葉を通して私たちに語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週私たちは罪の問題、聖書が言っている私たち人間の罪の問題ということを1回目のお話をしました。私たち人間は決してこの地上に偶然に生まれたのではなくて、私たちを作ってくださった作り主である神様がいらっしゃる。まあそういう意味で私たちは作られたものだ。神様は私たちは作られたお方だ。私たちはその私たちを作ってくださった神様のお考えやご計画に従って歩んでいくときに、私たちは本当に人間らしく、私らしく生きることができる。ところが残念ながら、初めの人アダムとエバは、悪魔の声に誘惑をされて、その一線を踏み外したわけですよね。自分が神のようになれるという誘惑に負けて、彼らは一線を踏み外しました。その時彼らがどうなったか、創世記の一章のところを見ると、彼らは裸であることに気がついた。で、慌てて腰の一軸の葉で腰の覆いを作って自分の腰を覆ったっていうことが出てきました。彼らは自分を作ってくださった神様から離れたら自由になれると思ったんです。ところが神様から離れてみたら、そこで待っていたのが自由どころか不自由だった。罪の奴隷になってしまったと聖書は教えているということです。で、今日はじゃあ私たちが神様から離れた時に、私たちの人生にどういう問題が起こっているのか、聖書は罪っていう言葉を使ってますけど、それはどういうことなのかっていうことを、今日この聖書、読んでいただいた聖書の箇所を中心に、考えていきたいと思います。一つは罪の広がりっていう問題です。それからもう一つは、その神から離れた罪という問題が私たちの人生にどんな問題を起こしているかという具体的なことです。まず第一番目の罪の広がりということですね。先ほど読んでいただいた、ローマ人への手紙の5章の12節を開いてみてください。そこにこのように出てきました。ローマ5章12節、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全世界に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですというふうに書かれています。全人類に罪が入ったと聖書は言っている。でも神様に逆らって、神様から離れたのはアダムとエバだけじゃないと。確かにそうですね。でも聖書はアダムとエバ、人類のトップバッター代表のアダムが神様を離れて、このマイクがですね、マイクがつないでランプから引っこ抜いちゃったら、マイクとして、ただの、これ飴にしてもなめられませんし、何の役にも立たなくなっちゃいますね。それと同じように、命がなくなってしまったように、アダムとエヴァが神様という命のコンセントを引っこ抜いてしまったので、私たちも同じ状況に置かれちゃった。私たちも生まれながらにアダムとエヴァと同じように神を無視して神に逆らう罪を犯すようになっちゃったんだと聖書は教えているということです。アダムから始まった この罪の性質は、すべての時代、すべての人種、文化を超えて私たちを支配しています。同じローマ人の手紙の3章の9節からのところで、このローマ人の手紙を書いたパウロはこういうふうに言います。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も、すべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある者は人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う者、人はいない。一人もいない。彼らの喉は乾いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがないと書いてあります。まあここに出てくるいろいろなことっていうのは、ユダヤ人だけでもギリシャ人だけでもなく、すべての人、そしてすべての時代、すべての文化を超えて、ここにパウロが書いたようなことというのは起こっていることだというんですね。それはこのアダムの失敗を、私たちはその付けを今も払い続けているんだというんですね。まあ、最近画風が変わってから全く見なくなりましたが、昔ドラえもんの漫画を我が家はよく見てました。特に子供が小さい時ですね、よく見てました。私が教会学校の先生になった頃にですね、ちょうどドラえもんが日本でって始まった頃で、日曜日の朝の9時からやってたんですね、9時半まで。でドラえもんが見たいから教会学校に来ないっていう子がたくさんいてですね、教会学校でも問題になりました。もともと藤子不二雄の漫画は私もお化けの Q 太郎から好きなんですけど、なんかこう教会ではこうドラえもんがこう悪魔の手先みたいな感じですね。ドラえもんが悪いんじゃないんですよ。ドラえもんが悪いんじゃないんですけど、なんかこうね、けしからんみたいなね、ドラえもんけしからんと、ドラえもん見ないで教会に来なきゃダメだとかね。でそのためにはどうしたらいいかと、教会学校を面白くしなきゃいけないとか言って、いろんなこう話し合いをしました。でちょうど私が愛知県の西尾に30年前に行った頃に、ドラえもんが金曜日の7時から7時半に変わりました。抵抗があったんですが、一回これは見てみなきゃいけない。ドラえもん見ました。なんだ面白いじゃないか。これは教会学校になかなか子供が来なかったら確かだと思いまして、まあ、それからほとんど昔のドラえもんの旧刊は全部我が家で古本で揃っております。で、ドラえもんの始めっていうのはですね、ご存知の方多いかもしれませんけども、ひ孫のひ孫だったんですかね、セバシ君っていうのがドラえもんを連れてのび太のところにやってくるわけですね。でなぜやってくるかっていうと、のび太が事業に散々失敗をしてしまって、ものすごい借金を作ってしまった。でそのためのゆえに、確かひ孫のひ孫ぐらいのセバシ君の時代になっても、彼らはいまだにこう非常に貧しい生活をしなきゃならない。ひいひいおじいちゃんの借金を負っていけなきゃならない。でこれは何とかしたいということで、22世紀の最新ロボットのドラえもんを連れてくるわけですが、まあ、ちょっとドラえもんが頭のネジが一本抜けてたってことなわけですね。まあ、そこが藤子不二雄らしいわけですけど、で全く同じです。罪の問題、アダムとエヴァの失敗が今でも私たちはそれを負って、その中で生きざるを得ない状況なんだ。それがローマ人の手紙の5章の12節に出ている、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。残念ながら私たちはその中に今生かされているんだと言うんです。じゃあ具体的な私たちの罪の問題っていうのはどういう問題なんでしょうか。まあ、聖書は罪、神から離れた罪っていうことについて、まあ、いろんな言葉を使ってるんですけど、まあ、新約聖書で一番有名な言葉は、ハマルティアっていう言葉を使ったんですね。ハマルティアって言葉を使った。罪にハマルティアみたいな感じなんですね。こうやって私はギリシャ語を覚えましたね。で、このハマルティアっていう言葉は、的が外れるっていう言葉です。的外れっていう意味のこと。ですから、アーチェリーとか日本の意味やった人がいるかもしれませんけど、全然違うところにですね、 的がこっちにあるのは全く全然違うところにこう的を放って、それで本人は的に当てたつもりでいる。でそういう言葉をハマルティア。で神から離れた私たち人間はこれが正しいと思って生きてるんだけれど、残念ながら的を全く外しまくって生きているんだというんです。ですから的外れの生き方だと、ずれてると。で、まあ、私の師匠 の牧師としての若い頃お世話になった師匠の一人は、だから教会で話をするときは人はみんな罪人というよりも人はみんなずれ人だと話した方がいいと。なんかこの辺がちょっと痛くなるような話ですよね。人はみんなずれ人だと話せと言われました。ですから私もよくこれはずれ人と話します。三つのことがずれてるんですね。聖書を読んでいくと三つがずれてる。一つは、誠の神様との関係がずれちゃったっていうことです。私たち人間は、本当は神様に作られて、神様の形、神様に愛されるものとして作られて、神様に愛され、神様を愛して生きるときに、本当の満足、平安を味わうことができるんです。ところが、残念ながら、このアダムとエバの時代から神様との関係をブチッて切っちゃったんですね。ブチッて切っちゃった私たち人間は、自分で誠の神様を発見することができなくなりました。だけど、私たちの心には、誠の神様との交わりを持っていた時にあった心の領域があります。それを何とかして埋めないと人間は満足して生きることができない。そうするとどうするかというと、ここにその満足するために他のものをこう入れて何とかこう代用品ね、私ぐらいの時代、あれですよね、代用品なんて言葉を使うのはね、もう今の時代、代用品なんてことをほとんど使わない。何かとにかく代わりを入れて落ち着かなきゃならない。で、それで始まったのは何かっていうと、このローマ人の手紙は偶像礼拝だって言ってるわけですよ。一章のですね、23節から22節から23節ですよね。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたって書いてあります。この天地万物を作った誠の神様をの代わりにすり替えて、他のものを自分の心の拠り所にして満足しようとしている。ところがそこには本当の満足はない。例えば自分の力に頼っている人がいます。まあ、近年の日本ではだいぶこのタイプの人が減ってきましたね。バブルが弾けるまでは非常に多かったですよね。自分の力で大丈夫だという人は非常に多かった。今はまあいろんなところで話をすると、このタイプの人はかなり減ってきました。本当に数が少ないです、今ね。でも、じゃあ自分の力は本当に当てになるか。自分の力は必ず力を失いますよ。老化しますよ。人間の力は頼りになるか。残念ながら難しい。じゃあ、お金は頼りになるか。お金は残念ながら万能ではありません。もちろん使い方によってはたくさんの働きができます。でもお金があるから必ずしもそれが万能ではありません。お金がたくさんあるから守られるわけでは決してないということですね。さらに、じゃあ学歴は頼りになるか。高学歴イコール幸せの絶対条件とは必ずしも言えないことが多いかもしれません。もちろん学歴を重ねることは悪いことじゃありませんね。じゃあ例えば木や石や人間の形している偶像は頼りになるか。多くの人が一つでは満足できないから他も拝んで歩くわけですよね。私たち人間は私たちを作ってくださった作り主である神様を離れて的外れの生き方をしているときに本当の満足がないんです。罪の問題は何からずれてしまったかというと、まさしく私たちを作って愛してくださっている神様からずれてしまったということです。二つ目は生きる目的のずれです。私たちは神から離れたときに私たちが何のために生きているのかは分からなくなりました。創世記の一章二章を勉強しましたね。私たちは神の形に作られた。神様は私たちをまず私たち、神様ご自身とコミュニケーションを持つ存在として作られたんだ。愛の対象として作られたんだ。 そして私たちは神様との交わりだけじゃなくて、人間と人間のコミュニケーションも存在として作られた。人は一人で生きることができない。お互いにお互いを受け入れ合って、いろんな違いがあったらそのことを理解し合って、助け合って生きることができるように作られた。その一番の原型が夫婦だということをやりましたね。でさらに私たち人間はこの神様が作られた世界と協調して生きる、まあ、自然とある意味、まあ、そういう意味で言ったら自然と協調して生きると言ってもいいでしょうね。それを決して暴君のように支配するんじゃなくて、管理をしてそれをうまく活用して生きていく。でもこの誠の神様から離れてしまった時に、私たちは何のために生きているのかわからなくなりました。さらに会社やいろんなところで自分がこう仕事とかさまざまなことの歯車の一つのようにこう感じて生きる、まあ、これから日本社会は変わっていくと思いますけども、でもそういう状況に置かれてしまいました。自分の価値がわからない、何のために生きているかわからない。ところが私たちがこの神の言葉である聖書に触れて、そしてこの聖書の言葉を読んでいくときに、私たちは私たちを作ってくださった神様がいらっしゃることを知ることができるようになります。そしてその方がから私たちが離れて生きている罪の現実ということを知るようになります。さらに私たちはこのイエス・キリストという方がこの罪の問題のために私たちの代わりに身代わりに死んでくださった、そして死の問題を解決するためによみがえってくださったことを知ることができるようになります。そしてこのイエス・キリストを自分の救い主として信じるときに、私たちは、あ、本当に神様によって生かされている、神様に必要とされているんだ、神様に愛されているんだと分かって、安心をして、一番のことはですね、私はいてもいいんだって分かると思うんです。さまざまな欠点がある、さまざまな失敗がある、あるいは体の弱さを抱えている、経済的な大変さを抱えていたり、いろんな希望がない状況があったり、いろんなことがあったとしても、私は生きていていいんだ、私はいていいんだっていう、その本当の安心を私たちは手に入れることができる。ですから私たちが本当に聖書を読んでいくときに、あの新しい方にとって聖書はなかなか難解な部分があるかもしれません。でもぜひ分からないところを探すんじゃなくて、分かったところを探して読んでください。それが特に聖書を読むときに、何とかしなきゃならないという呼び方じゃなくて、神様がどういうお方かとぜひ読んでください。神様がどんなお方かをこの聖書を通して知ってください。神様が一番知ってほしいのは、ご自分がどういうお方かって我々に知ってほしいんです。ですから分かんないところはちょっと横に置いといて、分かったところから神様がどういうお方かということを拾っていってくださるといいと思いますね。そうするとだんだんと聖書を通してこの私たちの本当に生きる目的が分かってくると思います。3つ目は生活のズレです。今から20数年前だったでしょうか、30年近く前に、羽田空港を離陸しようとした日航機がこの機長さんの心身症でこの飛び出した時に不安になって逆噴射ボタンを押してしまった。逆噴射ボタンというのは着陸する時にこのエンジンを反対に回してこのブレーキをかけるためのボタンを離陸した途端に押してしまって、羽田沖に墜落して250名近い方たちが命を落とされたという事件がありましたね。まあ、それから私は生活のズレの問題は心の逆噴射現象だっていうふうに言います。正しいと分かっていることが私たちにできない、悪いと分かっていてもやめることができない、パウロはこの悪いと思っててもやめることができないという姿を、ローマ人への手紙の7章のところでこんなふうにこう彼は描いています。ちょっと読んでみます。7章の15節、私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。それから18節19節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに 善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。と彼は自分の心の内を見て、そういうふうに言いました。正しいと分かっていてもそれをすることができない。悪いと分かっていてもそれをやめることができない。まあ、この問題を私の師匠の一人の堀越信次先生というのは、このコップの例えで、皆さんのところに図があると思うんですが、コップの例えで話しました。このコップの中に泥水を入れておくと、時間が経つと泥が下の方に沈殿して、上積みはきれいに見える。で、それが神を離れた私たちの心の状態だと、この堀越先生言いますね。で、妬みだとか憎しみだとか高ぶりだとかいろんな問題は、こう下の方にあるので、自分もわからない。周りもわからない。ところが何かの拍子で、外からこう、刺激が加わって、まあ、棒を突っ込んで、その水をかき回すとどうなるかっていうと、心の中にあるものが吹き出して出てくる。吹き出して出てくる。で、自分は、自分では自分はこんな人間だったんだと思うし、他の人からあの人はこんな人だったんだと思われると。でも、ところが、またしばらく時間が経つと、泥は沈殿して、表面は何もなかったのように、かのように、こう、きれいに見える。まあ、我々はその繰り返しをしている。じゃあ、どうしたらいいか。これは元を立たなきゃダメなんだ。罪の問題って元を立たない限り、我々のこの問題は解決できないんだ。私たちは人のあらはよく見えますけど、自分の心のずれや醜さは、残念ながらよくわからない。まあ、イエス様はそれを目の塵と目に針が入っていると話して、マタイの福音書7章で話してますよね。まあ、それを私たちは本当にそれをいつもぶつかる問題ですよね。で、そういう生活のずれ、まあ、これは私たちの毎日の問題、人間関係の中で、あるいは自分自身の中で、仕事の中で、家庭の中で起こってくることですね。じゃあ私たちは、この3つのずれから、どうやって解放されるんだろうか。誰が私たちを救ってくれるのか。パウロはそういうふうに叫びますよ。ローマ人の手紙の5章8節、最後にここを読んで終わろうと思いますが、ローマ人の手紙の5章8節、そこでパウロはこう言います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと言っています。イエス様が死なれたのは、私たちが敬虔な人間だったとき、あるいはとっても立派な正しい人だったときじゃなくて、私たちが罪人だったときに、神から離れてどうしようもなかったときに、何にもできないお手上げだったときに、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったので、そのイエス様を信じるときに、私たちのこの罪の問題は解決が与えられる。神様の目から見たら、ごめんなさいと言ってイエス様を信じた人は、もう過去、現在、未来の罪は全部許されている。でも、毎日の生活の中でいろんな問題がありますよね。で、どうしたらいいんでしょうか。それは、ヨハネの福音書ヨハネの手紙第1、1章9節、そこに解決方法が書いてあります。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって書いてあります。これは約束です。イエス様が十字架の上で私たちのすべての罪を全部身代わりによって許してくださった、解決してくださったということを、私たちは毎日の生活で自分がぶつかった具体的な生活のずれやいろんな問題を神様の前にちゃんと話をして、そのことに手を入れてください。どうかイエス様の十字架によってこのことを許してください、解決してくださいって祈るときに、このイエス様の十字架の許しが私たちの毎日の生活に具体的に適用されていく。神様がその問題に手を入れて解決をしてくださると言うんです。だから私たちは、この罪の問題を簡単に考えちゃいけません。でも、恐れる必要はないんです。解決がある。出口は見える。あります。解決があります。イエス様が私たちの罪を 身代わりによって十字架にかけて死んでくれました。ですからぜひまだ教会に来られてイエス様を信じていらっしゃらない方は、一緒にこれから聖書を学びながらイエス様を自分の罪からの救い主として信じる、ぜひ決心をしてください。そしてもうイエス・キリストを信じている方にとっては、このヨハネ第一の手紙の1章の9節、自分の罪を言い合わすなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。自分がどうしようもないギブアップ、お手上げのことに、それを神様のもとに持っていって、そして神様がそれを助けてくださることを信じて、神様に従って歩みたいと思います。お祈りをして終わります。しかしまだ私たちが罪人であったとき、キリストが私たちの罪のために死んでくださったことにより、神はご自身に、私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。アダムとエバから始まった罪の問題、天の父なる神様、私たちもその影響の中にいます。神様、自分で自分のその問題をどうすることもできません。しかしイエス様がそんな罪人だった私たちのために、十字架でその罪を全部負って、その死をもって死に拭いをしてくださいました。ありがとうございます。イエス様を信じるときに、過去現在未来の罪が全部許されたこと、ありがとうございます。またイエス様を信じて毎日の生活の中で本当に神様に喜ばれないことがあったときに、そのことを素直に認めて神様の前に本当にそれを告白して助けを求めるときに、あのイエス様の素晴らしい罪の許しが私たちの生活の中に本当に具体的に適用されて、私たちが自分でどうしようもできないそのことに本当に神様の手が入り、一つ一つが新しく変えられていくことを信じて、ありがとうございます。今日このように共に聖書を学ぶことができました。本当にイエス様の十字架を置いて、またイエス様の罪の許しの恵みを感謝して、また本当にそれを私たちが毎日の生活の中で生かして歩むものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。